今日の水戸黄門様は先週に引き続きましてメディア評価研究会代表の今西光雄さんにお越しいただいております。それでは高橋真也さん、よろしくお願いします。
どうも、高橋真也です。
新藤森信です。
今西光雄です。
実はですね、先週この話は聞いたらいかんやろっていうような内容ま で、
そうです、ね、
今西さんがあの記者の情熱であの話していただきましたけれども、私ね、やっぱりね、本音で話す番組っていうの、ただまあやっぱり聞いておられる方が、それこそ一般の主婦の方とかいろんな方おられるんで、ちょっと今日はあのやらかめで政治に興味ある人ばっかりじゃないんでね、
今日表のお話を、ね、
いや、そんなにびっくりしたのは普段もう本当にはしゃいで喋り回る新藤さんが、
よかった、
先週はもう
先週、ね、
わっと喋らない、
そう、あの 国会議員してましたちょっとお休みしてました
もう
そうです、
いや、どうなってんのやろと思うぐらいねなんでやろうと思って、あ、こういう一面あんのかな、
ものすごく真面目なお顔されてらっしゃる、
そうそうね、
いや、あの入っていけへんな思ってね
ただね、私ね、もう昔から今西さんとこう多岐にわたる話しますけれども、ね、まあ情報量が多い、それとね、一番大事なことはね、まあ、ビスマルクが言ってるようにね、歴史から学ぶっていうね、そのね、歴史をちゃんと学んでおられるって、例えば朝日新聞の尾形さんなんか言いましてもね、今ほとんど今西さん若い子知らないでしょうね、もう総理大臣までもうあと一歩のとこまで行った、しかし朝日新聞の社員なんですよ、でその方がやっぱり政治の中枢におられた、そういう時代、でその尾形さんをちゃんと調べて本になさったのも今西さんなんですけど、それからね、そういう面ではね、あの川越から出てきたんですよね、もともとあの蔵のある町の今西さんとかも
それ埼玉県です。
あ、埼玉県ね、そうなんですよ。あれ、川越って昔からあの芋が有名なんですか。
あ、それは あの青木、
今
夜のでやっぱり地方あの振興のためにですね。
なるほど、なるほど、
やっぱりあそこもあのあれなんですね、あの浅間山の噴火でですね、
なるほど、
土地が悪いんですよね、
あ、
だから火山灰地なん で、
それで芋
赤土なんで、それで芋なんですよね。
あ、
で、まあ、江戸に近くて、
なるほど、
だから、まあ、江戸にあの持っていく芋やらんとこやってですね、船でやって、それで帰りはあの、まあ下のものをもらって、
はいはいはい、
それでまたやるという、
なるほど、なるほど、
こういうとこですよね。
なるほど、ちょっと今聞いておられる青木昆陽って何って思ってる、実は青木昆陽さんっていうのはですね、あの八代将軍の時代に割とね飢饉があったりして、でその将軍に直接ですね、まあ、辛いも昔でいう今のさつまいもですね、これは栄養価も高いし、あの割と食品に向いてるし、割とあの栽培もそんな難しないし、あの荒れ地でも結構できますよ、いうことで、で提案して、でそれが広がってきたんですけどね。
ああ、そうなんですね。
でそれが埼玉にあの行ったというのがちょっと今知らなかったですけどね、
まあ、全国各地あるんでしょうね、
そうですね、
だから栗よりうまい十三里藩
と言いますね、
これは要するに江戸からの距離で言ってる十三里藩という、
そういうことですか、ね、なるほど、なるほど、あ、
で焼き芋の行商の時にそれを看板で出す
なる、あのね、今西さんはね、もうそういう変なことまでいっぱい知ってあるんです
すごい知識の塊みたいな方ですね。
それは川越で生まれ育ったやつは全然知ってますね
結局ね、面白いのはね、川越で生まれ育ってはったのに、なぜかね、高校からね、東京ですよね、
まあね、結局やっぱり東京に行きたいっていうか、電車に乗りたいんでね、それで、まあ、越境入学っていうんで入りましたけどね、
すごい教育熱心な ご家庭なんでしょうね。
いやそれでもね東大に入られたっていうのが素晴らしい。やっぱりしかも法学部ですものね。
ほんで面白いのはですね、その高校の先輩が小沢一郎さん、
あそうなんですか。
で今西さんと小田井ですよ、小田一郎さん慶応なんですよ、さあ今西さんもさどっかで俺の方が上を持ってる
いやいや小沢さんはすごい人でいやまあそういうことで言うと、あの高校行ってすぐに1年上に鳩山由紀夫がいたんですね。
鳩山由紀夫さんもそうなんですか。
鳩山由紀夫さんは1年先輩の小石川で、
なるほど、
高校っていうところで一緒です。
あの今西さんの時代って小石川ってどのぐらいの1学年で東大どのぐらい行ったんですか。
1学年であの全体としては60人とか80人ぐらい入ってるんですけど、しかしながらほとんど全員が全員ちっちゃい割ですけど、ほとんどが1浪2浪3浪、もう学生時代ではとても入れない。
なるほど
みんな遊んでばっかりいますんで。
いや今西さん現役でしょ。
いや違います、私は、流行る寸大を通って行きました
なる寸大経由の東大、
ね、東大そうです。ですからまあそして言ったらば鳩山邦夫と同級生になった。彼は鳩山邦夫はあの現役で入ってきて、
なるほどなるほど、ああそういうことなんですか。
まあだからあの兄貴も弟も両方とも知ってると。
なるほどなるほど、
でちょうど挟まれてやっぱ面白いもんだなと思いましたね。
先週ね今西さんの方からこれからこう情報を買うというようなお話をね少しお聞かせいただいたんですけれども、我々最近どうしてもネットニュースっていうのがねとても身近なので、新聞とか読まなくってネットでねどんどんどんどんこうニュース見ていくんですけど、そのあたりどのようにお考えですか。
いやネットの情報はやっぱりね、あの災害の情報とか安全とかそういうあの通常の情報と一般的なのを出していいと思うんですよね。だけどもあのやっぱり何て言うんですか、非常に深くあの取材したものとか背景とかというようなものとか、あるいはこの人の話が聞きたいとかというような深いものについてはやっぱりちゃんとした記者から直接有料で配信するのがいいんじゃないかなと思います。そうしないとね、あの結局普通のニュースでやってたら AI でいいじゃないかと。ロボットで、で役所とか企業が発表したものをですね、自動的に呼び込んで、その中であのキーワードで検索すればこれでいいじゃないかってなっちゃうと、ジャーナリズムってなくなっちゃうんですよね。やっぱりあの発表したものをそのまま乗っけてんだったらば、これはもう広報でしかないんで、実際企業 あの発表でもその裏に何があるのかっていうのは、これこそがニュースで、この企業が伸びるか伸びないかとか、この政策がいいか悪いかとか、国民生活にとってプラスかどうかとかっていうのは、やっぱりね、あの第一義的に取材したり質問したりするやつがいないと、これは機械じゃ無理なんですよ ね、
そうですね。
同じ質問ばっかり出てきてくると、でそうするとそんな質問だから安倍さんみたいに決められた答弁をすればいいと、でもう彼なんかはもう完全にアナウンサーみたいなもんですよね。だからその想定問答集をそのまま読み上げてる、読み上げて通っちゃうんですね。だから安倍さんよりロボットにした方がいいんじゃないかなと僕なんか思うぐらい、今のあの記者会見ってもおかしくなっちゃってるんだけど、あ
の政治家そうですもんね、やっぱり役人の書いたものをしか読んでない、でね僕ねその今西さん今おっしゃった大賛成なのはね、というのはね、スポンサーに対して遠慮したジャーナリズムっていうのはね、これ自体もおかしいでしょ。
そうですね。
だからやっぱり僕は今西さんの書いたもん見たいねんとかね、今西さんグループまた今西さんチームの取材したものをフェアに私は見たいと。その中にはいや今西さんこれ反対よって、今西さんの考え俺違うよっていう意見があってもいいし、反対その通りやと、あの今西さんもっと言ってよっていうね人がいてもいいと、それはやっぱりね個人がお金を出してやっぱりちゃんとしたその人のそのまあファンっていう言い方おかしいですけれどもね、その人の評論論評をですねやっぱりお金を出して読ませていただくって、これがねやっぱりねこれから育てていかないかんジャーナリズムの道でしょうね。そうじゃないとスポンサーに遠慮してね、
そうですよね。なんかね、やっぱりお金出すから遠慮せんでいいっていうのがありますよね。まあ、僕らがやってる、ね、テレビ番組とかもそうですけど、スポンサーに遠慮してこれはやめてくれって言われたらできない、うん、ラジオもそうだと思うんですけど、うん、これは言わないでくださいと、うん、っていうのがありますよね、うん、だからこれも要するにお金払ってたら別にね、うん、関係ないわけですから、
うん、というのはね、この水戸黄門のこのね万有記の一番すごいのはですね、先週みたいな話ができるわけですよ、
うん、
これね他のね人やったらちょっと要戦かもしれませんね。
そうですね、うん、
やっぱりその辺はね間違った意味での忖度も働くでしょうし、私あんまりそういうの気にせえへんし、気にせえへんからパートナーに進藤さんどっちかやったらね、ただ僕はねやっぱりそういう面で今西さんのやっておられることっていうのは、ひょっとしたら5年10年経ったらすごい新しい形のメディア、うん、パワーとしてね、うんうんうん、広がってくるかもしれませんね、
うんうん、今やってる私たちのメディアウォッチ100っていう名前で出してるんですけどね、うん、最初に始めたのは 3.11 の、
はいはいはい、
だからもう丸7年、
はいはいはい、
8年目に入ったんですけど、はい、それで週3回出してるわけですね。それで 3.11 のうちの大事地震というか、まあ、あの時にですね原発事故の時に実は私のところはものすごい特ダネを取ったんですよ。もう今では表に出てますけども、福島の原発に大きな波が、うん、津波が来てる映像が15秒ほどあるんですね、
はいはいはいはい、
これが1ヶ月後に発表されたんですけど、うん、これはまあ東電の南側のところの監視カメラから撮った、うん、情報だったんですね、うん、私のところは 3.11 の3日目に14日の晩でしたかねにこれが送られてきたんですよ、うん、あるところから、
はいはい、
でこれを見てですね、はい、それで すぐに翌日にその写真を出したんです、
はあ、
映像ですから映像の中のを切り出してですね、はい、でそうすると確かにあの建物の40メートルぐらいまでこう、うん、波が来てる、で高さもかかってる、でそれが、まあ、電子データでしたから、はい、そうすると何フィートって書いてあるんですね、
なるほど、
で何時何分何ってな、
はい、
でそういうんで分析をして出したんです、
はあ、
で出してみんな各新聞社にも送ったわけですよね。
なるほど、
だから当然テレビ局はみんとか新聞社は取材するかと思ったら誰も取材しなかった、
まあスポンサーですからね、
うん、
あ
のっていうのは発表してないから、はあ、それからこの映像は結局誰が保証してくれるんだと、うん、誰が撮ったものなのか、うん、どういうルートで入手したのか、はい、それを明らかにしないと出せない、うん、で結局政府が発表するまで1ヶ月後まで発表しなかった、
なるほど、
うん、とか私のところはもうその前出しちゃったんですよね。
なるほど、
であれこそ出さないとどれだけ浸水してたか、うん、破壊されてたかが分からないわけで、でそれを政府も知ってて東電も知ってたんですよ、うん、
なるほど、ね、
そういう事態をね、
それ知らはずないですよね、
それをだから隠したかったんでしょうね、
うん、
と今ででは思いますね。
なるほどね、
まあ、だからそういうのをやっぱりリークする人もいるし、
うん、
でそれを出す手段っていうのは今は新聞とかテレビラジオだけじゃなくて、うん、ネットでも出せるし、うん、いろんな方法を使えば伝達できるわけだから、やっぱりオープンにしないと、うん、朝日新聞や産経新聞が書くまではニュースじゃないっていうのはおかしいんでね、
うん、
やっぱり必要な情報は早く出してあげてみんなで判断してもらうと、うん、そうしないと今の忖度記者ばっかりとか忖度新聞ばっかりだともっとおかしくなっちゃうんじゃないかなと、うん
ね、一般の方でも本当に早くアップされてらっしゃいますもんね、
うん、なんかそういうのがね私ところにねどんどん来るんですよ、
うん、
こういうのいいんかなと思う部分がねいっぱいあります。
でも最近ね怖いのがSNS でもね、
はい、偽物がね、
そうなんですよ、すぐに CG で加工できるでしょ、もう何でもすぐにできるようになってきたから、
それありますね、
これ怖いですよね、本当なのか嘘なのかっていうのがね、
映像のポロから見ても分からない時が、
分からない、それはほんま分からないですよ。
なるほどね、それは私はねこんなに大変ですけれども政治もですね経済もやっぱりねもう一度ね ちゃんとしたねジャッジのし直しをねする時期に来たと思うんですね。でね真っ先にやっぱりねメディアが変わっていただかんことにはやっぱりねメディアっていうのは何よりも権力なんだ。それ経済もですねメディアで変わりますしね全てはメディアの力ってだから、まあ、こんな言い方したら変ですけれどもね、放送局でも新聞社でもですね、ものすごく権威主義になりすぎましたね。僕ねやっぱりね昔からね古に習わば今通ぜず雅を選ばば俗にかなわずっていう言葉ありますけれども、ね、やっぱりね権威っていうものの、ね、本質ってね見直していかんことにはダメだと思いますね。だから今西さんみたいな新しいジャーナリズムを作りたいってまた今やっておられるってで、ね、それはねやっぱりね一般の人がもう一部の人でもいいからねそういうことが必要やねんっていう声をねもっと上げていけばね、それは、ね、大きなうなりになってくると思うんですよ。まあ、ちょっとあんまり真面目な私は
真面目だっもうちょっとやっぱりどうしても真面目な方へ入って
向いてないんですけど私はどっちかって人に合わせちゃうんで今もう今いや今西さんとね長いお付き合いしててねもう今から言えますけどね本当に日本にはね、例えば辻俊子さんとかね、日中の木村一三さんとか、その時代時代にですね、何とも言えん味のある、それでいて表に出ない、しかしねびっくりするような情報とね、トップの人間がねそこに集まってくるっていう、そういうねサロンがねあったんですよ。で今はないんです、ないですね。
なんか濃いサロンですね。それ
は私はねもう本当に若い頃からね、そこにおりましてね、一番最初行ってしばらくして、まあ、おいでよっていうことでね、まあ、その辻先生からした息子みたいな年なんでね、フリーに出入り、大臣とかがねペコペコしてるわけですよ。で普段偉そうにしてるのがね、その普通のおばあちゃんなんですよ、あんたねバカねとか言って平気で言われて、警察庁の上の人間もねこいつねなかなかね賢いのよとか言ってこいつ呼ばわりされてないいや本当にそういうね、大蔵省の事務次官ってもうトップですよ、そう各省庁のね事務次官クラスがね、嬉しそうに来て昼ご飯食べてね、岡野衛生のね豆大福とかもって、野中先生はね岡野衛生の豆大福のファンや言うてね、国会議員がみんな思ってたらしいです。違うんですよ、辻俊子さんにもらったを自分が食べきられへんから国会議員に配ってたら野中先生は岡野衛生のね、好きや言うてね、で野中先生がようね、高橋さん俺は60近なって木村一三先生とか辻先生知ってんけど、あんた小さい頃から知ってたなどんな感じやねん、どんな感じって言われてもね、いや別に普通ですわ言って、そらね事務次官でもね総理大臣でも来るんですよ。ちょっとね今さんあんな女性いない
いないでしょうね、まあ、やっぱりだけどもいたんですよね昔はね、だから、まあ、麻生太郎の おふくろさんの麻生和子さん、吉田茂の娘ですよね、この人と並んで辻さんは、まあ、除血と言われたんです、
ね、有名ですよね。
だから、まあ、麻生和子さんが亡くなっちゃったから麻生太郎はダメになったとみんな本当に思うわけですね。安倍晋太郎晋三もやっぱり岸陽子さんという人がいるわけ で、まあ、安倍陽子さんです ね母親の、だからやっぱりそういう女性がやっぱりちゃんと育てて、でその人がいる時はやっぱりちゃんとしてたんですよ
ね、
まあ、今もうそういう女傑がいないです ね、もう広島のなんていうのは嫁さんにまで選挙で出たいと言いだ
した
、そんなようなやつばっかりしかいませんからね、どうしようもないね。
今西さん、あれですわ、瀬島隆三さんがね、木村光さんいません、こっち、木村光さんにね 若い頃、まあ、本願寺の役したりしてましたから、で瀬島さんとかいろんな人知ってた、選挙に出られませんかって言われたことあるんですよ。で瀬島さんに言うたらね、やめとけ言われましたけどあんなもんするな言うて、もうそらね、電信柱見てもね、人や思って頭下げるようになってるんです、いや本当本当
本当ですか、
ほいとかね、
選挙は厳しいよね、はい、
あのね、ショーウィンドあるでしょ、人がいるってうわ思って頭下げたらね、でこっちに思い切り振ったとかね、
あ
本当にね、選挙っていうのはね、人間をバカにします、
うん、
そういう面ではね、こんなやつ変ですけれども、ただやっぱりそれを、いいも悪いも今西さんはね、ずっとそばでね直視して、それで全然狂わなかった人なんですよ。
やっぱブレないなんか根本的なところが終わりなんですね。
いや根っこが強いんです。
やっぱりね、情報源は大事ですからね。
なるほど。
でずっとお付き合いしていかなきゃいけないんで、
一、う
んね、回で終わりじゃないですよね。だからまあ辻さんなんかもまさにその一人ですよ ね、
そうですよね。あの野中先生なんかも府会議員の、
はい、
もう野中先生がもう本当に国会である遥か前の時からずっと、京都におられたというからお付き合いから、
そうなんですね、
だからそういう面では私も野中先生も含めてね、あれですけど、今西さんなんか本当に天下一品の、創業時代まで知ってますからね、
創業ラーメンの
そう割り箸で客をねこうして今考えたら理解できませんよ、だからそういう面ではね、もう多種多様のこと本当によくご存じ、奥さん京都の人なん
で、そうなんですね、まだ本当にね、もっともっとね、今西さんのね素顔にも迫りたかったんですけれども、そうそうそう
本当にまた、いや今西さんとまた改めてね、何ヶ月後に来てフランクな話を、ちょっと柔らかくなったら
ちょっとそうです
ね、いや硬い方にね、
なんかすぐに硬い方に持っていこうと、
いや持っていこうと、
私ですか、
そうそうそう俺私がせっかく柔らかくしよう思ったら、今やっておられるのどうですか、どんどんどんどん硬い方に持っていって、
それは失礼いたしましたではそろそろ終わってもよろしいようで、はい、今週の水戸黄門様は先週に引き続きまして、メディア評価研究会代表の今西光雄さんでございました。ありがとうございました。お相手は、
高橋真也でした。
新藤森信でした。
寺澤奈々子でした。
ありがとうございました。今西でした。